マクエストラジオ
マイシネマヒストリー。最初のコーナーはマイシネマヒストリー。このコーナーでは毎回多彩なゲストをスタジオにお呼びして、映画への思いや大好きな作品などについてお話をお聞きいたします。さて今夜は元町にあるファンキーなジャズバードゥードリンのマスター小倉慎吾さんにご登場いただきます。ジャズと映画の関係、さてどんな面白いお話をお聞かせいただけるのでしょうか。早速ですが小倉さん、こんばんは。
あ、こんばんは。
よろしくお願いします。
なんかケイちゃんに小倉さんって言われたらなんか
ごめんなさい、私小倉さんっていう名字初めて知りました。
う、ね、はい、いつも通り
いいですか、
ちゃちゃいで、はい、
はい、お店ではお客さんを皆さんちゃちゃい来たよとか、ちゃちゃいいいジャズかけて言ってるので、
ほぼ全ての人にちゃちゃいで言われ
る。ではドゥードリンのマスター、はい、チャチャイに、はい、ジャズと映画の関係お聞きしたいと思います。よろしくお願いします。先にですね、は
い、
ドゥードリンと言ってもラジオ聞きの皆さん、え、元町のどの辺と思われると思うんですが、はい、お店の場所を説明すると、
もう元町駅の南側に、うんうん、神戸プラザホテルっていう古いホテルありますよね、はい、もうそれの真裏と、
そうですね、
もうそれだけで、はい、ほぼ全ての方来られます。
わかるかな、はい、はい。JR 元町駅やって東口ね、はい、降りていただいて、南に渡っていただいて、すぐのところにあります。はいはい
はい、そうですね、商店街側から言うと、うん、裏の裏の裏ぐらいになるんで、ややこしいんでね。はい
そうね、そのあたりで一生懸命探していただきましょう。
はい、細い道です
。はい、細い道、細い階段、2階にあります
ね。2階に、ほんで細い店。はい、ほんで。
カウンターだけの細い店っていうね。ほんで、
ね、中で働いてるやつも細いやつ。
そうね、ちっちゃいも細いしね。
細いだらけ。
そうですね。はい、でもちょっとね、ふくらかな方も全然大丈夫ですよ。けいちゃんも行ってますから、皆さんもぜひ足を運んでいただきましょう。さあ、そんな私もとても大好きなお店、ジャズバーのドゥードリンに伺いますと、はい、美味しいお酒とともに素敵なジャズのレコードをかけてくださるんですが、はい
はい、もう全部アナログレコードで、
うん、はい、そうですよね、はい、で今日はシネマクエストラジオ映画番組ということで、はい、マスターチャチャイが、
はい、
ジャズと映画の関係についていろいろ教えてくれるということなんですけど、
映画ももうとにかくアホほど好きなんで、はい、ちょっと喋りすぎるかもしれない。
そう、映画のポスターもお店貼ってますよね。
今日お話ししたいなと思う映画のね、ポスターちょうど貼ってますね。
お、はい、そうなんですね、はい、ちなみにケイちゃんからの希望が一つありまして、はい、お店に行ったら、はい、名前を言わなくてもとても素敵なジャズを流してくれるじゃないですか、はい、今日は、はい、ケイちゃんこの映画を見たら、はい、とても素敵なジャズが流れてくるよみたいな、はい、そんな美味しい映画があれば、はい、ぜひ教えて教えていただきたいんですけど。
はい、わかりました、
はい。はい。どんな映画がおすすめですか？
今日ね、なんか映画、ジャズについて、映画についてって言われて、うん、一番に頭に思い浮かんだんが、
はい、
まあ昔の映画で有名なグレン・ミラー物語とかね、
はい、
5つのどうかとかあるんですけど、
うん、
僕も、
うん、
その時生まれてなかったので、やっぱり生まれ、僕が、リアルで見た映画で、やっぱり僕はモーベターブルースっていうのを、
はい、
今皆さんにね、
お
すすめしたいなと思いますね。
でもモーベターブルース、
はい、これはせやけど多分かなり僕から僕よりまだ若い人の間ではかなり人気ありますんで、
うんうんうん、
今おそうやって言ってる人も多分多いと思います。
せやと思った、はい、みたいに、はい、言ってる方もいらっしゃるかも。
オールドファンの方は、まあ、うん、そんな映画あるんかと思ってくれたら。
そっか、本当に、ちっちゃいが映画館で見て感銘を受けた映画なので、
割と、はい、ね、監督もスパイク・リーって言ってね、うん、
はい、
マルコム X とか、撮った人なんで、
あ、うん、そうなんですね、
人気監督です、はい。
へー、どんな映画なんですか？
これはね、非常にファッショナブルな撮り方をしてはおるんやけど、
うん、
主人公がもうズバリジャズミュージシャンなんです。
ズバリジャズミュージシャン、
もうトランペッター、
うんうん、
しかも確か1980年代の終わりか90年ぐらいの映画やったと思うんですけど、
はい、
本当にその当時の第一線でやってる人がモデルで、
うん、
はい、 でそのジャズミュージシャンの生活からこうストーリーがこう展開していくというんでね。で僕はまあ、こうジャズ大好きで映画も大好きなんですけど、
はい、
実はそれ見るまで、うん、あんまりハリウッド映画もジャズを使うのはうまいんですけど、
はい、
本当にジャズの世界を描き切った映画ってあるんかな思ってあんまりなかったような気がするんですよね。
ああ、映画音楽としては綺麗に使われているけども、ジャズの世界を表現するのは、
まあ何本か思いつくんはあるんやけど、だけどなんか大好きなんやけど、グレン・ミラー物語とか5つの童話とかベニー・グッドマン物語とかね、
はい、
やっぱりハリウッド的にディフォルメされてるし、そうかと思ったらなんかこうちょっとね、デクスター・ゴードンの出た映画とかビリー・ホリデーの伝記映画とか、うん、
はい、
なんかこうちょっとこうジャズの人たちの悲しさをもうそれはいいんやけど
歴史を切々とみたいな、
ジャズってもっとこうわーっとこううちで聞いていただいたら分かるように大体、
はい、
どんどこと
そうです、ね、
かっこいいものなんで、そのね、
うん、
悲しさみたいなジャズミュージシャンの悲しさみたいなのもいいんですけど、はい、モーベターブルースはもうズバリジャズミュージシャンの普段の生活のテンポで撮った、
はい、
本当にもうそのあれです、
なんか
もう
生き生きとした、
はい、うん、ほんまにリアルなジャズを描いてると僕は思ってるんです。
じゃあ実際に、映画の中で演奏しているのがそのまま、
ね、主演はデンゼル・ワシントンです。
お
男前のデンゼル・ワシントンが一番男前やところやと思う。
一番男前。
おほんでそれがトランペットで、
はい、
で相棒のサックス吹きがウェズリー・スナイプスなの。まあそれだけ言うただけで、まあすごいなんか
テンションがね、
ちょっとテンション上がるんですけど、
ぐんとね、
でそれの音は彼らは演奏してないんやけど、
はい、
吹き替えでブランフォード・マルサリスっていう人と、
はい、
テレンス・ブランチャードっていう人と、あとピアノはケニー・カークランドっていう、まあ、当時の最先端のジャズミュージシャンが音を入れてるんで、
う
ん
う
ん、
もう今一番活躍している
その当時ね、
うん、キラキラしている音の、
うん、ケニー・カークランドさんはもう亡くなりになったけど早く、あとの2人は未だにまだ人気プレイヤーです。
じゃあもう目をつぶって聞いていてももう堪能できるぐらい、
ね、あの映画ね、音だけかけて、
はい、
BGM にしとってもいいと、
へ、
うん、いうような映画ですね。
すごいなんかおしゃれな映画を一つ知ってしまったような気分になりますね。
でまたね、あれがスパイク・リーの色の使い方がむちゃくちゃ綺麗な
おっと、ね、じゃあ映像もつけて見ないといけない
ですね。そうまあ確かに本当にいろんな使い方ができる映画ですね。
へえ、はい、もう一つ何かおすすめがあるってさっき
言
ってましたけど、
そう言われてね、その例のうちの裏にあの店に掲げてる、
はい、
カンザスシティ、
はい、ありますね。
これも人気監督のロバート・アルトマンの監督作品で、
はい、
まったちゃんもどう見てもロバート・アルトマンのね群像劇の撮り方のうまさみたいな、
はい、
冴え渡ってる渋い映画なんですけど、これなんでおすすめするかっていうと、
はい、
これ実はストーリーはサスペンス映画なんです。
サスペンス、
ジャズとは関係ないんです。
あ、先ほどはジャズミュージシャンが主役でしたけども、もう
そのジャズ映画でしたけど、
はい、
その映画は、サスペンス映画なんです、
はいはい、
だからね、死刑台のエレベーターあったでしょ、
はいはい、
ね、マイルス・デイビスの音楽使ったああいう、それと同じ系列に並ぶと思ってくれたらいいですね。
ここぞという時に流れてくる音楽が、
そうですね、
ジャズの名
曲、なんかちょっとこうギャングからあと男を取り返すために、
はい、
誘拐する女の、あるなんていうかな、政治家の奥さんかな、
はい、
それを誘拐して代わりに返せという点で、さあどうなるでしょうっていう映画なんですけども、
大事なものを奪って、はい、私の大事なものを返せと
そうそう、
はい、
でなんでこのジャズのコーナーで誘拐言うたら、それはもうそこで使われている音楽が全部、うん、そのあれも1990年代初期やったと思うんですけど、
はい、
あ、もうちょっと後かな、95年か6年ぐらいやったと思いますけども、その当時のニューヨークで バリバリやっていた連中が総動員されて、あの舞台が1930年代なんです。
あ、ちょっと戻ってね、はい、
でも彼らがその当時の服装で、もうバリバリバリバリ、もうストーリーに関係なくバリバリバリバリ演奏してるシーンがずっと入ってくるんです。
あ、シーンとして入ってくるんですか、
はい
はい、へー、 BGM だけではなく、は
い、それでね、それだけじゃなくて、あの多分ロバート・アルトマンの映画を見た好きな人は分かってもらえると思うんですけども、ロバート・アルトマンの映画ってあの先が読めないんだ
よ。
はい、であのなんかこうアドリブでね演出してるような、はい、もちろん脚本あるんですけど、ロバート・アルトマンってなんかアドリブでやってるような錯覚を落とし入れる名手なんですね、
うんうんうん、
だからということはジャズってもう先どうなるか分からない
です。そうですよね。
だからすごいそのジャズっていうものの本質と映画の持ってる本質があのマッチしてるという、ね、
うまくリンクして相乗効果で盛り上がっていって、どうなるかわからないって、
本当にね最後はえっていう終わり方しますしね。
なんか今ドキッてした。
まあそうやけど、とにかくそのねワイルドなね、ジャズはワイルドなものだというのをもう本当にそのまんま出してる。1930年代のジャズはほんまもんのジャズやなとね言いたくなりますね。
その時代のジャズにこう憧れてとか、こう素敵だなと思って、第一線で演奏していた人たちが、そのまた昔の時代の服装に、
ラジオ関西のね、はい、リスナーの方はほらオールドジャズファンの方も結構多いと思うんですけども、うん、分かってもらえると思うんですけど、その時の最先端のプレイヤーの例えばジョシア・レッドマンが、
はい、
レスター・ヤングの役をやってるとか、ジェームス・カーターがベン・ウェブスターやってるとか、で女性ピアニストのジェリー・アレンっていう人が、
はい、
本当にメリー・ル・ウィリアムスっていうねピアニストがおるんですけど、
うん、
その人の役になりきってその人ら自分らの感覚でその当時の音楽をやってるんです。これがね
何度見てもあこんなシーンもあったのかと思えるような厚みのある映画
ってことですね。もうすごいです。もう音楽だけで、はい、まあ、CD 発売されてるんですけどね、
はい、
まあもう 100回ぐらい聴きましたね。
お、はい、じゃあぜひジャズはおしゃれなものだしまだまだ早いかしらと思っている方もですね、
はい、
このモーベターブルースとカンザスシティ、
そうですね、僕の考えるジャズ映画、
はい、
90年代になってからやっとなんかこのジャズをジャズの本質でワイルドでかっこいいものやっていうのをちょっとハリウッドが撮れるようになったんじゃないかなっていうのが僕のちょっと意見なんですけど、
はい、じゃあまずは切り口としてこの2本、はい、皆さんもぜひチェックしていただきたいと思います、はい、さあ素敵な良いジャズが聴ける映画を教えていただきましたけれども、ジャズバードゥドゥリンのチャチャイマスターには来週にも登場していただきまして、ますます深いジャズの魅力と映画の話をお伺いしたいと思います。マイシネマヒストリー、今夜はジャズバードゥドゥリンのマスターチャチャイさんこと小倉慎吾さんにお話を伺いしました。チャチャイありがとうございました。
ありがとうございます。来週もよろしく。
シネマクエストでは映画ニュースやハリウッドのセレブ情報をお届けしています。注目作の試写会やグッズが当たるプレゼントも充実。お気に入りの作品や俳優監督の最新情報を手に入れるならシネマ .co.jp シネマクエスト、スマートフォンからもシネマクエスト、
シネマクエストレイディオ、
先読みシネマ情報、先読みシネマ情報。このコーナーでは近日公開および現在公開中の作品をシネマ業界の方をお迎えして作品の見どころや楽しみ方、上映情報などをお聞きいたします。今夜は東映株式会社の岡野康介さんをお迎えいたしました。岡野さんこんばんは。
こんばんは、よろしくお願いします。
さあ早速なんですけれども、はい、岡野さん、
はい、
今夜ご紹介いただける作品はどんな作品ですか？
はい、2月27日公開女が眠る時、そして同じく2月27日公開珍遊記、2作品ご紹介したいと思います。
お、 先読みシネマ情報で初めての2作品
豪華に、はい、
はい、
よろしくお願いします。
お願いいたします。2月27日から全国で公開される2本の作品は女が眠る時と珍遊記、どちらから紹介していただけますか。
はい、女が眠る時からご紹介させていただきたいと思います。
はい、女が眠る時と言われると、はい、そうですね、眠りの森の美女王子様のキスで目覚めるぐらいしかポッと出てこないんですけど、 ど、はい、どんな映画ですか。
それよりはかなりサスペンス寄りな映画になってまして、
はい
はい、西島秀俊さん演じる主人公、ケンジがですね、
はい、
小説家なんですが、
うん、
デビュー作以来ヒット作に恵まれなくて、
はい、
まあ、苦悩してちょっと1週間休暇を取ってホテルに泊まるんですね。
うつうつとしているわけですね。
うつうつとしているわけです。で、奥さんと一緒にホテルに泊まってるんですけど、その滞在初日のプールがあるんですけど、
はい、
プールでなんか初老の男性、ビートたけしさん演じる佐原という男と、
はい、
忽那しおりさん演じる若い女性忽那しおり、2人の、カップルを見まして、
あれ結構年離れてますね。
そうなんです、年の差カップルで異様な雰囲気を放っている。で、それですごい興味を持っちゃうんですね、うん、
気になります。
そうなんです。で、それで最初はあるんですけど、
はい、
その興味がどんどん、大きくなっていくというか、彼らを見かけるたびに、ケンジは後をつけていってしまうようになってしまって、
はい、
ついには部屋を覗くように2人の部屋をチラッと覗いてしまうようになってしまうんですね。
私も覗きたいものすごく気になる。
その部屋を覗いたら、はい、そのビートたけしさん演じるサハラが、ミキの、体の産毛を剃っていて、さらに寝たミキをビデオで撮影していると、異様な光景が広がっています。
すごいドキドキしたんですけど、もうそれ以上聞いたら私ちょっとクラクラしてくるかもしれないですね
で、まあ、そういうお話でして、
はい、
でその後日またたまたま、ケンジとそのビートたけしさん演じるサハラが出会うと、うん、サハラがミキが死ぬ最後の瞬間を僕は撮影したいんだっていうような話をして、なんだこの男はと、
ざわざわが、
ざわざわが
止まらない、
止まらない、
うつうつからワクワクドキドキになってハラハラになってざわざわが止まらない、
ざわざわが止まらないです。
でもそこまで話すってことはまだまだ状況ということですよね。まだまだ
そうでございます、はい、
うわ、
その二人のような好奇心がどんどん大きくなっていって、はい、ケンジが自分自身を見失って暴走していくっていうお話になってます、人の狂気を描いた作品です。
淡々と話されて、岡野さん肌綺麗やなってそこまでいい人やなと思ってたのにもうそれさえも怖く感じてきました。
いやいやいや、
もうその肌の綺麗さは何か裏があるのかしらと思うぐらい、はい、でもすごい豪華な俳優陣ですよね。
超豪華俳優ですね、うん、もう主演、まあ、ダブル主演と言っていいと思うんですけど、
はい、
自身の監督作以外で12年ぶりの主演になりますビートたけしさん、
はい、
そして、西島秀俊さん、さらに忽那しおりさんだったり小山田さゆりさん、脇には、リリー・フランキーさん、新井博文さん、もう実力派俳優が揃いに揃った、
ずらりと揃え
て、ずらりと揃っております。
それだけの俳優が惚れ込んで映画に出るということは、よっぽどの監督さんが撮られてるんですか。
はい、監督さんがウェイン・ワン監督、日本ではまだあまり有名じゃないんですけど、
はい、
スモークという映画でベルリン国際映画祭銀熊賞を取られている監督で、世界的にも非常に高い評価を受けている監督、はいが、ビートたけしさんも同じくベルリン国際映画祭で賞を取られてるの で、
はい、
もうビートたけしさんに掘り込んでオファーをしてという形ですね。
あ、じゃあ忙しいけれども監督が言うなら出るみたいな感じで決まった豪華キャストなわけですね、
はいはい、超豪華キャストでございます。
実際に岡野さんはこの女が眠る時ご覧になられて、はいはい、終わってどんな感情なんですか。見終わった時って
すごい映画を見てしまったなとまずその映像がすごく美しいんですね、
はい、
映像が本当に美しいので美術的な映画でもあるし、
はい、
その人の狂気を描くっていう点ですごくやっぱ難しい映画になってしまうんですけど、
はい、
色々と考えさせられる、見る人によってその答えが、映画を見た後の答えが変わる映画なのかなってすごく思いました。
うーん、美しい映像、なんか透き通るというか尖った狂気みたいなものの方がもしかしたら怖いのかもしれないですね。そっか、ちなみに私は割と怖い映画が苦手なんですけれども、はい、先ほど聞くとですね、はい、なんと同日に2月27日に、はい、もう最後まで大きく笑って終われるような映画も公開されると伺いましたが、
ね、全く毛色の違う作品を持ってきました、
はい、
松山ケンイチさん主演の珍遊記でございます。
はい、
ですね、週刊少年ジャンプで昔連載されていた伝説のギャグ漫画、漫画太郎先生とも知る人ぞ知るギャグ漫画の、巨匠なんですが、作者の、漫画実写化作品となります。
でもギャグ漫画を映画にするのって、かなり難しい気がするんですけど、
そもそも難しいんですけど、さらに漫画太郎先生はすごいです。この漫画の主人公基本的にほぼ裸です。松山さんがほぼ裸で、
じゃあちょっとこう色っぽい感じに、
色っぽくはないもういい意味ですごくバカバカしい映画で、何も見ないで何も考えないで見ていただける作品かなっていうふうに思いますね。
ああ、じゃあまあ両極端のところにあるわけですよね、松山健一さん以外はどんな方が出られているんですか？
まさかの豪華キャストです、倉科カナさん、溝端淳平さん、でこれが面白いんですけど、老夫婦役で、田山涼成さんと笹野高史さん、お二人が夫婦です。
男性男性ですよね。
そうです。
夫婦っていうと男性女性じゃないですか。
それはもう見ていただいてからの
あれ、なんか吉本新喜劇的な配役感を感じてしまいますね。
面白い掛け合いを、そこはもう間違いなく面白い掛け合いですので。
なるほど、先ほどの女が眠る時では、多忙でいらっしゃる北野武さんが、監督が言うのであれば、そんな素晴らしい作品であればということで出演を決定されたということなんですけども、松山健一さんもこの珍遊記ならばということで、
まさかの
出られたんですかね。
あのオファーを松山さんがおっしゃってたんですけど、オファーを受けた時に、こんなに僕を脱ぎっぷりよく脱がしてくれる作品は久しぶりですと。もうなので受けましたっておっしゃるぐらいに脱いでます。
なるほど、グラビア以上に脱いでるくらい。
松山さんがこの映画での初登場時、何も着ていない生まれたままの状態で出てこられるので、
そうなんですね。
そこも、期待していただければと思います。
じゃあもう逆に松山健一さんがお洋服を着ていたら珍しいと感じるぐらいの
そうですね、脱いでる時間の方が長い映画ですね。
なるほど。2月27日にこの女が眠る時と珍遊記、全国公開ということなんですけど、ここは岡野さんのおすすめでいいんですけど、どちらから先に見るのがおすすめでしょうか？
そうですね、難しい。まあ2時間どちら先でもいいんですけど、2時間ぐらい開けていただいて見ていただいた方がいいかもしれないですね。
間に食事ぐらい挟まないと、
お昼挟んで見ていただいて。
そうですね、あの混ぜて良いものと良くないものがあるので
混ぜるな危険ということで。
そうですね、もしくは公開日は2月27日からですけれども、その後ゆっくりとね、日にちを開けてじっくり見に行くのもいいかもしれないです。どうしても27日に両方見るとしたら、ちなみに私ケイちゃんは女が眠る時を見て、気持ちドキドキしながらご飯食べて、そうですね、あったかいおうどんでも食べて落ち着かせてから珍遊記見て帰ろうかなと。
いい見方だと思います、
思います。あなたはどんな2月27日を過ごすのでしょうか。リスナーの皆さん、またもし同日に両方見られたら、その感想なども教えていただきたいと思います。
お願いします。
では早速、その公開日が待ちきれないので、どちらの映画館で見ることができるか教えていただけますか？
神戸ですと OS シネマズミント神戸さん、両方上映しております。大阪ですと梅田ブルックセブンさん他、全国上映となっておりますので、お近くの劇場でご覧ください。
今日はですね、先読みシネマ情報、女が眠る時、そして珍遊記、両方とも2月27日から全国公開の映画を教えていただきました。先読みシネマ情報、本日は東映株式会社、お肌のとっても綺麗な岡野康介さんに映画を紹介していただきました。誠にありがとうございました。
ありがとうございました。
シネマクエストでは全国500以上の劇場の上映スケジュールをカバー。見たい作品を最適なタイミングで、あなたの映画ライフを支えます。気になる作品の上映スケジュールを調べるなら、シネマ .co.jp シネマクエスト、スマートフォンからもシネマクエスト。
シネマクエストレディオ。